皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資選択ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストご紹介しましょう。本日は竹蔵さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
竹蔵さんを招きして今日はどうなる株価というテーマつけられていますけれども、9月相場入りしました。ここからの株価予想お話しいただけると。
いやまだ全くわからないんですが、前回出た時はちょうどあの8月5日の
そうですよ
ね、たので、まさかここまで今日3万9000円途中つけてましたけど、
ですね、
ちょっとなんか心ここにあらずだったような
そうですね、あの当日、は
い、日本経済どこ行っちゃうんだみたいな。
そうですよね、8月5日以来の、まあ、ちょっとそのあたりの振り返りも含めてね、はい、お話しいただこうと思っております、はいはい、よろしくお願いします。さてパンローリングからお知らせです。投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪を10月26日土曜日開催決定いたしました。特設サイトからメールアドレスをご登録いただいた方には講演の申し込みフォームを先行してご案内いたします。こちら竹蔵さんもご登壇予定だということですよね。
でしょうか。
でしょうらしいです、はい、あの人気の講演はすぐに満席となる場合がありますので、ぜひともこの事前登録をお済ませください。10月26日開催投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪の詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。そして9月の24日、今月の24日火曜日19時から竹蔵さんの無料オンラインセミナーのライブ配信があります。ゲストが生涯投資利益100億円を達成したという井村俊也さんをお招きするということです。昨日じゃないわ、8月31日のイベントでもご一緒されたという井村さんですけど、何かお話しされたんですか。
いえ、24日あの出演よろしくお願いします。
は
い、もうそれぐらいで、はい、
あのちょうどそのイベントでの講演時間が同じ井村さんが 裏でやってると言いますか、このライバルだったというお話なんですけれども、どんなお話をするかとかいう打ち合わせもその際に、
誰ともそういうの
は誰ともそういうの
全くそういう話をしていません、
ね、来ていただけるということは、はい、
そうですね、まあ、質問等ですね、
はい、
多分いろいろな、なんですかね、答えていただけると思いますので、
はい、
質問ね、どんどんいただければなと思っております、はい
はい、はい、無料オンラインセミナーということですので、はい、井村さんが今注目しているテーマなどお話伺えるかもしれません。ぜひともご参加ください。19時間のライブ配信どなたでもご参加いただけますので、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からすぐに視聴、ページにアクセスすることができます。 YouTube で通知を受け取るというボタンを押しておくと配信前にリマインド通知が届きますのでおすすめです。それでは早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。ではまず足元の相場から確認しておきましょう。今日9月2日東京市場では日経平均株価続伸となりました。53円12銭高い3万8700円87銭で終えました。朝方400円以上上げる場面もあったんですが、和島さん結局は3万8000円台で終えたということですね、はい、
でも先ほどもありましたけど、1ヶ月前に1ヶ月後ここまで戻ってると思って、
そうです、まあ、確かに
そうですね、っていうのはねなかなか考えにくい部分ありましたけども、もう3万9000円っていうところを突っかかってみたいな話で、7月31日のねもうあのところまで、クリアをしてきたと、はい、いうことで、ちなみにもう8月末の段階で8月1日時点の日経平均が上回っていたんで、
はい、
いわゆる月足のチャートを見ると陽線だったんですよね。まあかなり、長い下髭を引くような形の中で、陽線を引くようなことになって、まあね1ヶ月前のところから日本のなんか0.5 じゃ不審にならないよみたいな上田さんの話から、アメリカの雇用とか景況感がちょっと悪化してっていうようなね、ところからすると、だいぶ落ち着いてきて、でも、日経平均はね、7月11日が最高値ですけど、ニューヨークダウは、なんか別に普通にもう史上最高値を連日で更新しているというような形になって、まあ、日経平均は 25% ぐらい、下げたわけですけど、ダウ平均って結果 6% ぐらいしか下げてないんですよね。 だからあまり、ナスダックとか見るとまた景色違うんですけど、もうアメリカの景気を警戒警戒とか言ってて、いや、高値更新ですけど何かみたいな話になってると。で、今日のところで言うと、その安定した流れを引き継いで、来ていて、で、為替の方も若干、こう、落ち着き気味というようなこともあって、今日朝方はね、上値を試しに行きましたけど、
はい、
昼過ぎですかね、中国が日本政府に対して、中国企業への半導体製造装置の販売とか、関連に関して、厳しい、経済報復措置を講じることを示唆したというような報道もあって、日経の強度の高い、半導体関連の一角なんかが少しこう弱含むと言って、ただ売買代金の上位なんか見てると、そこのあたりぐらいで、というようなことですけども、
はい、
まあ、さすがに、ちなみに、3万8000円台、市場関係者によると、年初からの累積売買代金が230兆円ぐらいある。で、ちなみに3万7000台のところは40兆円ぐらいしかないそうで、で、3万9000台になると110兆円ぐらいある。まあ、要は3万8000になると5月ぐらいから揉み合ってるのもあって、さすがに戻り待ちとか利食いの売りも出てくるっていうようなところで、まあ、予想されたことですけど、それも若干こう上値をね、抑える、要因にはなってたかなという、そんな感じもしますよね。
そのあたりをしっかりこなしてからさらにということになるのかどうか、
はい、でちなみに言うとあれですよ、まあ、今日が、2日ですよね、
はい、
まあ、本当に1ヶ月前のところでまず ISM の製造業景況指数が悪いぞっていう話になって、でそこぐらいからマーケットおかしくなって、で今週もまた、アメリカの現地時間の火曜が ISM で週末雇用統計、
はい、
1ヶ月前の雇用統計で失業率が上がって過去分まで下方修正して、でそれが円高にもなるね、きっかけにもなったっていう、まあ、ちょうど1ヶ月前ですけど、
はい、
懐かしいような、
そうです、なんかいろいろありすぎてね、
ちょっと後ほどお話しますけど、なんか
本当に8月ね、
はい、2日5日と
何だったんだろうなと思いますけどね、
その月足のね、チャートからはね、計り知れないいろんなことが
投げさせられた人はいるし、
そうですね、
でも今回思ったのは、はい、投信の買いだとか、個人の買いだとか、あと後ほど出てくるかもしれませんけど、事業会社の、自社株買いとかね、大体傷んだ傷の時に、買い手がいなかったのが、今回はきっちりいろんな人がなんか買ってきたようなイメージもあるので、まあ、そこのところがね、まあ、この先はともかく、この1ヶ月落ち着いた需給面での一つの要因なのかもしれませんよね。
やっとちょっともう8月相場を振り返る余裕も出てきたかな、落ち着いたかなという感じがしますが、そのあたりのことをちょっと竹蔵さんにここから伺っていきたいと思います。はい、まずは、騰落幅ランキングの資料を。
まあ、ね、
は
い、まあ、前回、今、ちょうど、ね、はい、1ヶ月前になりますが、8月5日が今、まあ、今まで過去最大の下げ幅
と。下げ幅としては、は
い、まあ、4451円下げたということで、まあ、これ歴代1位というふうになってますけど。
下落率2位ですもんね。
そうですね。
本当に暴落ですよね。
で、まあ、先ほど和島さんいらし、言われてましたけど、8月2日ですよね。
はい、
まあ、この時も、まあ、2217円、まあ、実を言うと下がっていてということで、まあ、6700円ぐらいですか。まあ、下がっていたというのはこれは現実で、はい、まあ、あまりこうね、騰落率から見れば、その、なんていうんですか、8月2日そうでもないと思うんですけど、ただ、やっぱり先物とかやる人というのは、やっぱりこの、幅っていうのはそれだけ一番
食らっちゃってますよね。
それだけやっぱり金額大きくなるので、
レバーかけてますからね。
やっぱりここはちゃんと、暴落幅っていうかね、はい、そういうところ見ていかないとなというふうに思いました。
はい、
ただ今回やっぱり一点すぐですね、その翌日にこれ戻したっていうのが、ね、はい、大きかったと思います。これがだらだらもしあのままっていうことになっとけば。まだまだここは戻ってない気がするんですけど、これはやっぱ8月6日の3217円、これすぐ戻したってことがですね、かなり大きかったなというふうに思います。
そうですね、その後も1000円上がってまた1000円下がってみたいな動きが続きましたけども、そうですね、
まあ、ただこの4451円下がった後に、これをすぐ3217円でも、でその次の日もまあ上がってましたんで、まあ、これをすぐ回復したっていうのは非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ずっとこれ、まあ、部門別売買動向というのは、これ、毎週大体、第4営業日、はい、まあ、祝日挟んだらちょっと、上下するんですが、やはり、この日経平均振り回してるっていうのは、まあ、これ、7月の下旬ですかね、日経平均4万2000円つけた時もそうなんですけど、これ、結局、外国人投資家が買って、はい、 で、今度 1.8 月のところからですかね、見ていくと、今度はもう一点売り越し、はい、あ、7月の終わりですかね、売り越してきてっていうことになりますので、このやっぱり海外投資家、無満別売買動向のによってですね、かなりこう振り回されたかなというイメージがあります。はい、まあこれ今回だけじゃないんですけど、特に今回はひどい動きになったかなと。はい、なぜかってこれ日経平均、実は言うと上場来高の4万2000から下がって3万1000まで結局下がっていますので、はい、これだからさ、そのうちは1万1000から1万2000下げてるってことになると思うので。
買う、あの、4月11日、今ほどね、資料出していただいてますけど、はい、11日のところまでドドドって買ってって、一点ドバドバ売ってますからね。
そうなんです
よ、ね。需給面でも海外以前に振り回された感ありますよね。
だからそれが大きくなって、この下げも結構大きくなったかなと。で、これちょっと見ていくと、6月の、これ第4週ですね。これ現物を1240億円買い越し、で先物4813億円買い越しで、はい、これとこの週日経平均987円上昇で、7月の第1週ですね、これも現物を1837億円買い越していて、うん、先物6956億円買い越してます、はい、でこの週1329円高、うん、で7月の第2週が現物1289億円買い越しで、先物8412億というふうになっています。
でこれで高値つけるみたいな感じですね。
そうで、これ278円高なんですけど、この週、はい、ただこの金曜日日経平均1000円安ぐらいしてるので、
はい、そうですね、はい、
でトータルすればと、うん、いうことになってます。だからこの週相当先物中心に変わってきたというの、う
ん、SQ の時でしたね。
そうですね。で、まあ一点ですね。で、これ7月の第3週から売り越しに走ってきて、これ現物2460億円の売り越し。で、先物が8156億円売り越してるんですね。で、日経平均1点これ、この週だけで1127円安。で、これ7月の第4週になるんですが、これも見ていくと、現物を5659億円海外投資家売り越してます。で、先物なのはもうこれ9957億円売り越しているということで、もう約1兆円売り越しています、はい、でこの週の日経平均2396円安というふうになっています、うん、であと7月の第5週、ここもですね、現物5542億円売り越し、先物が5093億円となって、まあ、この週も結局、まあ、現物先物ともに、海外投資家売り越して、これ1758億円というふうになっています。でこれ問題8月の第1週ですね、まあ、8月5日4551円、はい、下がったところ、まあ、これ現物で、まあ、4954億円、先物はなんと1兆2720億円、はい、売り越しというふうになって、まあ、これ週間では884円安なんですが、うん、じゃああの8月5日の日に先物どんだけ売ったんだと、ね、いうことになるんじゃないかな。
現在合計でこの4週で4兆2000億円ぐらい売り越しますからね、確かね。ものすごいですよね。
でそれをまあ、見ていくと、これ2023年の現物と、まあ、デリバティブ、どれだけ、じゃあこの日本市場を占めているかというところを見ていくと、これ現物のプライム市場だけ見れば海外投資家が大体約 73%、はい、個人がまあ 24%、まあ、あとはまあ他の機関投資家あると思いますが、まあ、そういうところになるんですが、もう今日本のこの現物株でも7割を超えるのが今海外投資家と言われています、はい、であと日経平均の先物ラージですね、うん、こちらの方海外投資家実はもう 83%、はい、で個人投資家は 10% というふうになっています。でトピックスの方を見ていくと、もう実を言うとこれ海外投資家9割を超えて 91%、
そうなんすか。
であと個人投資家これ 1% しかありません、トピックスの。ただまあ、皆さんご存知かもしれませんが、GPIF とか、まあ、そういうところのヘッジをかけるのってトピックスの方が多いと思いますので、うん、まあ、そういうところの信託銀行とか、まあ、そういうのがトピックスでは多少あるとしても、この9割は、海外投資家がこの先物市場を席巻するというところになるというふうに思います。だからもう俗にこれ日経平均とか、まあ、そういうところを中心に、こうね、動かしているのかなというふうに思います、う
ん、ちなみにブラックマンデーの時は先物がまだありませんでした。
そうなんです
、はい、全部そこに影響がいったってことなんですよね、現物の方にね。
で、あともう一つ今回ちょっと大きくピックアップされたのが、うん、オプション市場だと思うんですね、
はい。
でこれも見ていくと、やはりこれ日経225型のコールの見ていくと、これ海外投資家91% コールオプションに対しては海外投資家がやっていると、うん、で個人投資家ちょっと増えてきているんですが、今 7% というのが実態 で、今回話題になったのが、まあ、下がれば儲かる、オプション。
はい。
プットオプションの方は、これ、海外の、占める割合が 93%。で、これ、個人投資家が 5% というふうになっていますので、まあ、こういうところから見ても、先物、あとオプションですね。まあ、こういうところを、使いながら、こう、最近の、なんていうんですかね、まあ、自動売買というか、まあ、HFT、まあ、そういうところが、動いているというのが、最近の相場なんじゃないかなというふうに思います。まあ、これからも、ね、まだまだ、劣れることないと思うので、ひょっとしたら何かをきっかけに、まあ、こういうふうな暴落っていうのは、暴落もあるのかなというふうに思います。
ボラティリティを上げる要因ではありますよね。
要因になっても、はい、今それほどあるごっていうか、まあ、今自動発注になっていますけど、はい、まあ、一方向に動きやすくなっているんじゃないかなというふうには思います。
それがあったからこれだけの下げになったってことな
ん
て、
まあ、多分助長したのもあるんじゃないかなというふうには思いますけど ね、うん、はい。で、ただ先ほどちょっと和島さんも お話になったんですが、
はい、
今回やっぱり一番目立ったのは自社株買い、
はい、
ここは、やっぱりすごいなというふうに思います、うん、やっぱりこれ今過去最高ペースで今来ているんですが、はい、もうこれも枠設定ですね、枠の自社株買い設定だけ見るとこれもう10兆円は軽く超えてきていると思います。で、まあ、これ先ほどからちょっとお話している部門別売買動向、これをちょっとずっとこう遡って見ていくと、
はい、
これま、8月の第3週、まあ、先週出てるんですが、まあ、このところも、2208億円週間で買っていました。で、これでも8週連続、ま、事業法人、ま、買い越しになっていて、で、この期間、もう8週間だけですけど、1兆7590億円というふうに、買っているということになります。うん、まあ、特に下がった時ですね。あの時も大幅に買い越したのが、まあ、この事業法人。まあ、イコール、これ、まあ、大体、自社株買いというふうに言われていますので。
そうですね。もうほぼそうですね。
まあ、そういうところがあったかなと。で、これずっと遡って見ていくと、はい、5月の決算発表時、
はい、
見ていくと、もうこのあたりで枠の設定、うん、もう9兆円を超えて、いました、
はい、
で一番大きいのは昨年度ということで約10兆円ぐらいの、まあ、枠の設定があったということで、
はい、
もうこれ、まあ、過去最高にはなるんでしょうというふうなお話も前回ちょっとしたと思うんですけど、うん、まあ、その8月5日暴落以降ですね、
はい、
自社株買いを設定する企業、これが、うん、またかなり増えてきたなというふうに思います。
一応宣言するっていう意味ですよね、枠って
、
ね、
枠設定、
そうです、全部買い切る義務はない
。
まあ、ただ今回この自社株買い設定した企業8月以降ということは、はい、株価が下がった時に設定しているので、
はい、
多分その自分の、企業の株価も相当下がっていると思うので、まあ、そこのところでいち早く自社株買いを設定したんじゃないかなと、
ね、キャノンなんか暴落の翌日ですからね、発表したのね。で、見事ですよね。
で、ソフトバンクグループも
そうですね、
はい、でこれソフトバンクグループも5000億円、まあ、設定してるんですけど、これ確かコロナの時でしたよね。
ああ、そうでしたね。
コロナの時もいち早く株価が下がった時にソフトバンクグループこれ確かね1兆円強の自社株買いを発表してると思います、
はい、
だそれだけやっぱり自社の株価が下がってきたと思った時には大型な自社株買いを、まあ、設定する一つの企業というのを覚えておいてもいいかもしれないかなと思います。で、あと、まあ、先ほど言われたように、まあ、キャノンもそうですけど、あと、NTT が、ま、2000億円。あとは、伊藤忠ですかね、1500億円。ダイワハウスが1000億円。あと、ま、キャノンですね。まあ、キャノンはこれ1000億円というふうになってますが、これね、今日ちょっと資料の方ちょっと用意しなかったんですが、これ、キャノンっていうのは、昔、まあ、私、証券でやられてる時って、本当に短期間で買う一つの企業として有名でした。もう本当に早ければ、10日とか、1週間以内でもし枠があったらそれを全部買い切って、でも最近ちょっと何ですかね、分けて買うようにはなっているんですが、他の企業に比べてら設定の期間それが短くなっている分、ちょっとインパクトは他の銘柄に企業に対してはあるのかなと。自社株が
もうあの暴落の前の株価はるかに超えてますからね、キャノンの株価はね、すごい強いですよね。
だから特性としてキャノンっていうのはその発表後、ここね、多分今日ちょっとまだ出てないと思うんですが、いつもこれ、うん、エディネットっていうのを見ていくと、毎日どれだけ買うっていうのは、まあ、出てくるんでしょうけど、うん、まあ、そういうところで確認できると思うんですけど、はい、比較的早く買ってくるのが、まあ、キャノンとか、そういう特徴、うん、まあ、ひょっとしたらソフトバンクグループも、そういう、うん、 特徴があるかもしれないんで、うん、これはあとちょっと自分でも確認したいなというふうに、うん、大体これ月頭か、まあ、半ば、まあ、これ企業によって違うんですけど、まあ、あのどれだけ自社株買いを先月買ったかっていうのは、まあ、日々でずっと見れるのもあるんで、はい、まあ、そういうのはちょっとエディネットっていうところからちょっと見ていくのがいいかなというふうに思ってます。
ちなみに若林さん、これ8週連続じゃないですか。
はい、
事業保持って実はずっと買ってるんですけど、はい、3末6末とかで決算期の時はインサイダーに引っかかっちゃう可能性あるので自社の買いをやめるんですよね、うん、だからその末の週だけ、はい、あの売り越し、若干売り越しになるんですけど、それ以外今年もずっと買い越しなん
で、
ずっと買ってますね。
そうですね、
はい、
まあ、それ安心感じゃないか、下げる場面でも底堅く推移するし、うん、やっぱりね、やっぱり戻りも早かった、うん、さらに上がってたという銘柄なんだと、はい、ということですが、
まあ、あとね、これ、まあ、ちょっと結論ということもあるんですけど、やっぱりこれ今海外投資家で先物、まあ、オプション主導動き、うん、まあ、これ7月の後半から8月ってあるんですが、これやはりオプションの週ですよね、うん、まあ、今月もまあ第2、金曜日に向けてまたこういうオプションのその S級に近くになってきたら、どうしてもこの動きやすい性質っていうのは、これ毎月あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特に9月なんかこれまあメジャー S級とかにもなってくるんで、まあ一番こう先物とか、まあオプション動きやすいとなれば、そこのところで一番動かしやすいのかなっていうのは、これ覚えておいてもいいのかなと思いますけどね。
はい。あとは今回あれですね、S級関係ないんですけど、CFTC の先物ポジションを発表するところで見ると、円売りポジションが異常に積み上がってて、それを一気に吐き出して、まあ161円から141円ぐらいまで、それがまた今度株先を売るっていう、動機づけ、だから振幅が余計に大きくなっちゃったイメージもありましたよね。はい。
まあ全部、かなりビックスのショートとかも、
はいはい、
ま
あ、今もね、
溜まっていて、まあ、ここでも前回ちょっとお話したんでしょうけど、あの時も85っていう
ビッグス、
そう、あの時も本当リーマンショックの時が90、はい、で、あとはもう80超えるっていうのは、そうそうないんですよね。
大震災とかそんな時でも
70ぐらいですかね。
で、先ほど申し上げましたけど、ダウ平均 6% しか調整してないんですよ。そことのボラとの差がね、すごく大きかったっていうのもね、ニケ VI もね、すごく上がりましたけどね。
で、あとまあね、これ自社株買いがまあ本当に下方要因にはなってると思うんですけど、
はい、
やはりこの、先週末ぐらいまた東証がこれ、企業の、資本コスト株価をした経営の実現に対してのこれアップデートをしていると思います。で、これまた何ですか、開示の悪い企業には促したりとか、多分これ かなり東証の方も企業に対してこう何ですかね、圧力じゃないですけど、そういうのかけてるのかなというふうには思いました。
これ なおさら思うのは、うん、これでまた一回仕切り直しになって PBR1 倍超えてたメガバクト結構あったのに、またドーンと下がってまた一枚割れになりみたいな話なので、またねちょっと考えなければいけないって、あれあとあれですよね、セブン&アイが買収され、
はいはい、
そう、今わかんないですけど、あれ PBR 1.4 倍なんですよ。だからやっぱり PBR 上げとかないとっていう意識も現実的にちょっと考えちゃってる人たちもね、無限にも断れないじゃないですか、来たら。だからそうじゃないためにはやっぱり ROE 上げて PBR 上げるっていう必要は、なんか必要性がまたなんか一段増したような気もしますよね。
せっかく PBR 一倍ね、超えたのに。
そうそう、超えたのになんだよ、みたいな。
まあ、ね、あると思いますね。
はい。
そのあたりも睨みながら、ここからどうなっていくのか、はい、やっぱりそのね、ボラティリティが高かったというところでは、特徴的な動きだったという8月ですね。いや、だから、
まあ、今回みたいな暴落はないにせよ、いつこういうことが起こっても不思議ないなっていうのは、今の、なんですか、時代の背景には、こういう、なんですかね、そういう今、アルゴリズムを使った売買が席巻している以上、起こりうるというところは、今後もあると思いますけどね。
はい、今回は、普通に営業日のところは、いや、またなんか日本経済偽りの夜明けか、みたいなところからすると、これだけ傷んだマーケットがこれだけもうね、きっちり戻ってきてるというのは結構。
だから結局この下げは何だったのって
数えないです。過去振り返って、これ暴落だっていう人いないかもしれないから、実際ね、2日間ものすごかったですけど、あそこに戻っちゃうと、ね、どうなんでしょうみたいな話です。
まあ、あとこれね、日経レバだったりの、そういうレバ商品に関わるものの、先物の需要とかもあるんですよ。
当然そうですよ。だから8月5日なんかは、2倍に合わせなきゃいけないので、その分先物また売るっていうね、動作がどうしても出ちゃいますよね。翌営業日の 給料反発も同じですよね。
だ日経平均がの率が大きくなればなるほど、それだけのレバ商品に対しての先物の売買があるので、
合わせるために
振幅でかくなってしまう、
余計に大きくなりやすくなっているというところはあると思います。
じゃあここからまた9月第1週2週とね動きが、まあ、雇用統計なんかもありますけれども、
来週好きですよね、
その S級に向けてどういう動きが出るのかちょっと気を引き締めて見とかないとなという感じがしますが、はい、この後延長のところではですね、はい、今後の重要日程ですとか、はい、あと自民党の総裁選についても少しお話しいただこうかなと思っております、はい、そして竹蔵さんの人気メルマガ竹蔵の50億稼いだ男のメルマガでは多くの投資のヒント寄り付き前にお届けしています。その中でも人気なのが国策テーマということで、まあ、YouTube でご覧の方には、水素関連のある銘柄の週足チャートをちょっとご覧いただいているんですが、相場格言でも国策に売りなしと言いますけれども、水素もこの国策テーマになってるんですよね。
いつ書いたかちょっと忘れ
ちゃった。いつ書いたか忘れた。いつですかね、これね。
燃料電池の話もね、少し出始めてるんで、ちょっと関心高いですよね。
まあ、結局脱炭素のところだと思いますけどね。
はい、4、5年前に、メルマガが始まった時からも挙げていただいているテーマではあるということなんですが、まあ、この国策テーマの魅力というのが、まあ、何度も投資チャンスが、ね、長いスパンであるっていうところもあると思うので、注目してずっと見ていくのがいいんじゃないかと、この水素関連のニュース当てはめてみると 2,3 回かなり大きな上昇があったということですから、今朝の配信でも活炭水素ですか、これなんて読むんですか、プロジェクト、
これは8月末っていうのは大体概算要求というのは各省庁からちょっと出てくるので、はい、まあその中でも今回やっぱり、まあ先ほどちょっとお話ししたように、まあ脱炭素だったり、まあ各省庁の中から、はい、まあこれ、まあ、水素のところでまあ予算があったりとか、はい、まあそういうのがあったんで、まあ改めてちょっと配信したっていうところですね。
はい、液化水素運搬車など、まあ参考銘柄として今日も挙げられていたということですね。例えば資源エネルギー庁の脱炭素の産業政策は2050年までに目指すとされているので、まあ、今後もしっかり見守っていけることができるのではないかというテーマだということです。まあ、日々の配信に加えてこういった水素だったり大統領選だったり今後注目したいテーマの特集記事も不定期で配信されています。8月の暴落で逆金融相場入りしたと聞きますけど、そういった局面で強いディフェンシブ銘柄の例なんかも挙げていただいているということです。また会員限定のフォローアップセミナーを月2回開催しているということで、先月8月27日に池田慎太郎さんをお招きして出演されたと、はい、その時も、どういうお話しされたんですか。
まあ、池田さんの、まあ、なんとか個人的な銘柄選びですかね、まあ、非常に、まあ、好評だったかなというふうに、まあ、その前の月がですね、うん、日経 CEO の岡村キャスターだったり、はいはい、大川さんですかね、うんうん、まあ、本当に彼2人はね本当にいい子なんですよけど、はい、うん、ちょっとねまた違った色合いだったと思います。
なるほど、このあたりも録画アーカイブでご覧いただくことができるということですので、はい、ぜひとも来週は、来週9月11日19時30分からまたこの読者限定のセミナーがあるということですので、ご興味のある方は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からこのメルマガについてご覧ください。ということで番組そろそろお別れの時間となりました。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。